九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中華料理四海楼代表取締役社長陳正次。創業明治32年、長崎を代表する中華料理ちゃんぽん、皿うどん発祥の店の4代目。1965年、ちゃんぽんの考案者陳平順氏のひ孫として生まれ、長崎に暮らす華僑として、そして長崎人として歩み続ける陳さんのその先、彼が見つめる未来を、
花村優作です。
成瀬香織です。
この2人と一緒に探ります。
Future その先。
陳さんが社長に就任された時、どのような改革といいますか行われたんでしょうか。
やはり私ども110数年させていただいているお店なので、伝統であったりとか、そういうものがずっとあるんですね。でその時に私は考えたのは、3つの事柄にいろんなものを仕分けをしようと思って。
3つ、はい、
1つは変えてはならないもの、それから変えてもいいかなっていうもの、で絶対変えなきゃいけないなっていう。
変えなきゃいけないもの、
はい、例えばその味とかっていうのはもう絶対変えてはならないものになります。
味はまず変えてはならないもの、
で変えてもいいものとか、変えなければならないものの中には、なんでこういうことをやってるんですかって聞いた時に、いやずっとこうやってますからというような答えが返ってきたものについてはしっかり考えようと。
あ、お店のいろんな、なんかしきたりとか、そういう、
意味のない伝統というかですね、意味のないしきたりとか、そういうものは意味があるんだったらなるほどっていうことで、これは変えてはいけないんですけど、もしかしたら惰性でそれをやってるかもしれないので、そういうものは変えていこうとかですね。
100年も続いてればそういうのありそうですね。
そうなんですよね。でそれがいいかどうかはわからないんですけども、やっぱり理由が分かってると、働いてる人もそれを理解してアクションが起こせるんでしょうけど、今までこうやってるからだとやはり作業だけになってしまうので、どっかでおかしくなるって思うんですね。
でもそれはこういうお店だけじゃなくて、社会のいろんな場面で言えることですね。はい、言えると思いますね。はい、なんでやってるか、ずっとやってるからっていうのでは納得できないですもんね。
そ
う
そ
う、はいはい、
その答えが一番ダメな答えだと僕は思ってやってるんですね。
なるほど、はい、手応えはどうでした？3つ整理されて
もうだいぶ経ちますけども、それでもずっと連続ですよね。それをもうやりながら、その戻ってきた時点の変えてはならないものもよく考えると、また別の仕分け方になったりとか、だ常に動いてる、流動してると思ってます。
そうですね、一度したから終わりっていうのではなくて、
そうなんです、はい、やり続けてるのが現状ですね。
なるほど、田原さん、ね、確かにこう人って理由とか目的が分かっているのと分かっていないのとでは、その仕事ぶりも全く変わってきますよね。
そうですね。ですからその陳さんはこう伝統をただ守る、その形式だけを受け継ぐんじゃなくて、常にこう新しく見直すっていう、そういう観点から仕事をされてるっていうのがすごく印象的でした。それからその四海楼にもいろんなこう様々な伝統の中にエピソードがあるんですけれども、すごく興味深いお話がありましたよ。陳さん、ちゃんぽん博物館で瀬戸内寂聴さんの色紙があったり、あとびっくりしたのは斎藤茂吉が触っていたであろう麻雀のパイがありましたね。
四海楼の創造期にはですね、斎藤茂吉さんが長崎の医学部の方にいらっしゃいまして、で私どものお店によく入り浸るというか、私の祖父の姉2人がいるんですけども、それがいわゆる看板娘当時みたいな形でいて、玉姫と清姫っていう名前なんですけど、でその2人が看板娘で、いろんな方がその看板娘を目当てに来たという話があって、その中で斎藤茂吉さんも本当に私どもによくおいでいただいて、
そうなんですか、
そのうちのおばあさんたちとその麻雀を打ったりしてたんですね。
じゃあ茂吉もこちらのちゃんぽんはもちろん食べてたんでしょうね、はい、
そうですね。でその後に芥川龍之介さんであったり、菊池寛さんであったり、あとはひいきにしている力士をですね、当時のお相撲さんを長崎場所があった時に連れてきて、
茂吉がですか、
はい、それで食事をさせたりということでご利用いただいてたっていう記録があります。
そうですか、はい。茂吉はそうやっていろんな人連れてきて、なんかスポークスマンみたいな。
そうですね、はい、当時やはりその時代っていうのは、そういう文壇の方たちの作品であったりっていうのが、今のマスコミというか情報発信みたいな時代だったと思うんですね。そういう意味でそのちゃんぽんとか皿うどんとか四海楼であるとかっていう名前をですね、世に広く伝えていただいた最初のきっかけではなかったかなっていうふうに考えてます。
茂吉、はい、の歌で玉姫が出てくる短歌もありましたね、
はいはい、あります。あれはうちのおばあさんをちょっと思って読んだということだったんでですね、
はい、もしかしたらなんかロマンスがあったかもしれない
そうですね、そのあたりはね、何があったか僕もわからないんですけどです
か。いやー沢原さん、斉藤茂吉の歌にその陳さんの大葉にあたる玉姫さんを詠んだ歌があるって。
そうですね、
すごいですね。
いや茂吉って結構食いしん坊でも知られてるんですけれども、いやでも茂吉も食べたちゃんぽんかと思うと、もうなおさらなんか思い入れが深くなりますね。すごく文化を大事にしてこられたお店なんだなっていうのも改めて思いました。
田原さん、そんな伝統ある店の4代目として陳さんはこの先どんな未来を描いているんでしょうね。
それはね、とてもスケールの大きな未来の話でしたよ。これからの陳さん、どんな風に歩んでいかれるんでしょう。
はい、僕は今華僑っていう、長崎の華僑っていうことで中国にもゆかりがありますし、で長崎で生まれ育って、まあ、日本にもゆかりがあって、3代住めば長崎人という言葉が長崎にあって、で僕はもう4世代目なので、
じゃあ完全に長崎人ですね。
完全に長崎になれたかなという気がしますので、そういう意味ではいろんな要素を持たせていただいてるんでですね、それをしっかりと認識したいっていうことと、その中で気づきがあったのは、いわゆるその社会の中で一番大きな単位っていうのは国っていう考えがあるんですけど、そうではなくてやっぱり文化っていうのが一番大きな社会単位なのかなっていうことを気づいたことがあるんですね。で中国の行事もやってますし、長崎自体のその日本の行事も参加してますので、祭事とか、そんなの思った時に、あ、文化っていうのが一番大きな単位なんだなっていうふうに思ったことがあります。
この長崎のこの文化、そこに生きる長崎人としてこれからもいろいろ、
そうですね、はい、はい、ですからどちらも持ち合わせて、結果長崎人だっていうふうな意識は常に持ってますので、そういうベースからいろんな発展があったり、またいろんなお役に立てるようなことができればいいなというふうには思ってます。
田原さん、陳さんは日本の長崎とか中国だ華僑だっていうことじゃなくて、こうもっと大きな人との関わりとか歴史も含めたこう文化っていう大きい単位の中で生きてるっていう感じがしますよね。
そうですね、なんかこう社会の単位として文化っていうのがあるっていうのはすごく素敵な発想だと思って、文化ってはいこれですよって見せることはちょっと難しいと思うんですね、そのやっぱ言葉だったり食べ物だったり歴史だったり、そういうものが全部混ざって文化っていう、それを社会の単位として感じておられるっていうのがね、すごく素敵だと思いました。陳さんにこれからの四海楼についてこのような章を書いていただきました。温故創新、いわゆる温故知新の知の部分が創作の創の字、作るという字になってますね。
はい、温故知新っていうのが古きを訪ねて新しきを知るという意味合いなんですけども、知という字を創に変えたのはですね、ただそれを知るだけという意味ではなくて、実際にアクションとして起こしたいという意味合いで創新というふうな形に文字を変えました。